こんばんは。
こんばんは。
中地です。
にゃくんです。
今日はエントロピーについて話したいと思います。
いいですね。早速だけど、はい、音てるきさんが亡くなられましたね。
え？
あ、そう、なんか。
誰が亡くなったって元
後藤てるきさん。
後藤てるきさん。あ、後藤てるき？
そう。
あの、小説家の。
いや。
違った。
あの、なんかよく東京都知事選に出てた。
あ、そっちか。
そっち、そうそうそうそう。後藤てるきいろいろいるからね。
ごめん、宮本てると間違えちゃった今。
芸人とかなんかいろいろいるけど。あの、ちょっ と、
うん、
と、東京都知事選とかによく出てた、あの、後藤輝樹さんがお亡くなりになられたって。
なんだろう、自殺かな
の可能性が高いと思う。けど、死因は明らかにされてない。
カリスマだったからな。
すごかったね。
うん、
本当に、カリがスマート。カリスマでしたね。
はい。
いや、でも、
そう、うん、
あの人好きだったからな。
後藤輝樹、
うん。
どうか、多分見たよ。大川隆法の次ぐらいに見てるかも。
大川隆法の方が見てる。うん、あ、でも、すごい。なんか衝撃を与えてくれた人だったから、なんか、結構ショックを受けた。いろいろ、まあなんか、死んだっていうのを考えさせられたけど、なんか、そういうなんか人が死ぬっていうのも、
死ぬっていうのも、また、
うん、エントロピーってことですかね。
そうだね。いや、本当ご愁傷様です。
いや、もうご愁傷様ですね。
お疲れ様って感じ。
なんかいろいろ大変だったらしい。まあ、介護があったり。
ああ。
子供が、まあ、生まれて育ててたり、奥さんとの関係がうまくいかなかったりはあったらしいけど、でもそれが関係してるのかわからない。
わからないね。
何も知らない。
そうだよね。
もう画面の中のことしか知らないから
。と、人は人の一部分しか知らないですよね。
そうですね。
うん、
明日太陽が昇るかも定かじゃないのに。
昇ってないかもね。
人のことなんてさらにわかんないですよ。
自分のことを、わかるかな。
自分のことをわかることもあるけど、
人のことなんてなおさらわかんないよ。自分のことをもう分かろうとして頑張って別れたりする。
だからさっきまでの自分と別の自分かもしれないし、数秒前と違う自分かもしれない。
違う自分になってるもんね。言ってること多分全然違うもん。昨日と今日で。
さっきと今でも違うかもしれない。
違う。だから、なんかその部分だけ短期的に見てサイコパスだって言われるようなことがあったけど、全然俺サイコパスじゃないもん。
そうかな。
違う人間になってるだけだもん。
あ、違う、そう、サイコパス。
そう。
そう。意識の連続性を 自分っていうだけで。
はい。
うん。だから、その自分が自分であるかっていうのは、永遠のテーマだよね。
いや、そうね。自分が自分であるか。そうか。
そう。エントロピーっていう単語を、
うん。
初めて知りまして。
あ、そうなの？
そう。たまたま YouTube 見てて。
うん。
そんな言葉が出てきて。
あ、熱力学の話ですよね。
そう。なんか窓かまぎか。
うん。
で、昔、そういうなんか、話がであったんだ。
そうだよ。あの、僕がエントロピーって言葉を最初に知ったのはね。
うん。
今ちょっと外歩いてて。
え、そうなの？
あの、ちょっと車に、あの、あれをね。エントロピーの、
うん、
なんだっけ、あの、ネタバレするんだけど、
うん。あ、でも俺一回見たから大丈夫。
あ、そっか。
うん。
なんだろう、あの、宇宙は膨張し続けると、
うん。
エネルギーは発散される。平たくなり続けるから、
うん。
持った砂は平らになろうとする。みたいな感じで、で、それを、繰り返すわけですよね。
はいはいはい。
あの、マドカの世界線で。で、その結果、なんか、マドカだけに、なんか、その、情報エネルギーが集中している状態。
おお。
で、それが宇宙の観測、他の観測者、生命体、
はい、
AI なのか、が目をつけて、どうにかしようとやしてやってくるみたいな。
おお。
話じゃないですか。
そうなんだっけ、全然。
え、そうです。
あれね、一回しか見てないから、全然ダメだ。覚えてないけど、そういう話だったんだ。
そう。
おお。すごいね、なんか、魔法少女。なんか、ぶち壊してるね。
そう。
今までの。
現実で近いのはなんか宗教を作るみたいに近いかも。なんか AI 化されて、ずっと時空を超えて残り続ける人間みたいな。
おぉ。
だけど、マドカマギカだと、マドカが中心でいる。
おほほ。あ、中心なんだ。
うん。
で、まあ、情報、
うん、
まあ、エントロピーが低いんだ、とてつもなく。
低い。
おぉ。なるほど。それはもうそういうもんだっていうような感じなのかな。
って、俺は感じたという話なんだけど、
そう
回収は尺して気持ちよくなってる、俺は。
なるほどですね。
うん。
エントロピーの話が出てきたのが結局、なんだろう。
考える足。
あ、考える足ではなかったと思う。考える足でも出てたのかな。でもなんか適当に流れてた YouTube の中で、そんな話が出てきて。
うん。
ああ。確かになんかあの、自分の考え方を補完してくれるなっていう。
なんか、というと、
あの、空間の中に物質があってっていう、まあ、そういう考え方の中で、まあ、時間の流れっていうのがエントロピーなわけじゃないですか。深 可逆性。
エントロピーが増大するとか高いはわかるけど、エントロピーが何か分かってない。うん、だからどっちも分かってないけ
どね。あ、俺も全然分かってない。
別に拡散されていくよっていうのをエントロピー現象、エントロピーと呼ぶってこと？
でも自分もちょっと、なんだろう、本当に正しい定義かわかんないけど、なんだろう、分子とかが、
うん、
不規則なものに、こう、なっていくというか、なんだろう、エントロピーが高い状態に、まあ、常にこう、放置しておくとなっていくっていう、なんだろうな、そういう宇宙の大原則。
わかる、それ。部屋って何もしないと散らかっていくじゃないですか。
そうだな。
それもエントロピーが増大してるでしょ。冷蔵庫も、なんか、意味わかんない残渣とか溜まっていくし。
うん。
台所もそう。
そういうことだね。
で、お湯も冷めていくってことでしょ。
も冷めていく、
うん、それぐらい荒い解釈で入っていっていいですか？
あ、もう自分も全然よくわかってはないから、そうだね。そういうことだと思う。それは結局、なんか、分子レベルとかでも同じなんだよっていう。まあ、頑張ってエネルギーを使って、ちゃんと片付けとかしないと。不規則で、平坦な、そういったものに常に物質はなっていくっていうのが時間の流れだっていうのをなんか学びまして。
ああ。そう思う。方向として。
方向として。
すごく実感ある。
そうなると、どんどんエントロピーが高まっていって、
うん、
最終的に宇宙はどうなるのかもよくわかんないけど。
宇宙自体も、どんどん膨張してるからエントロピーが高まってるっていうのが、最近の、あれ、宇宙話なんじゃないですかね。最近の宇宙話知らないけど。
あの科学者がそこは頑張ってるのね。
うん。
いろいろ宇宙の終わりとかを考えようとしてるんだろうね。要は人間は、まあエントロピーが高まるから死ぬっていう考え方も一つあるんだなって。
ああ。
解釈の仕方だけど。
あ、それは、あれか。生まれた時完成されていて、
うん。
どんどんどんどん他者とつながりを持つ、生物を、カロリーを取り込む。で、排泄するっていうことが、もうエントロピーを増大させている。
うん、そうだね。
ああ。
で、その、また、一番根源的なところで言うと、まあ、太陽エネルギー。核融合の力か。そういったエネルギーを地球が受けて、エントロピーが低くなって、まあ最初にそうだね、植物が、あれだよね、葉緑体で、エネルギーを固定化して、エントロピーを低くして、それが食物連鎖で、だんだんとこう上位の動物だったりとかに取り込まれてっていう。じゃあその流れを考えると面白いなって。
その炭素の話だな。
うん。
炭素エネルギーかに、ちょっと似てて、 ロピーを。結局、生物は、この自分の中で発達しながら自分のためだけの、なんだ、固定。
うん。
自己を存続させるための固定しかできないのが生物。排泄ゴミ。他の生物を食ったりするものもいる。まあ、植物は。で、それがで生態系が作られてる。
生態系。
が結果できた。
うん。そうだね。
そうだね。炭素の奪い合いをしている。
炭素の。そうだね。
エントロピーの話じゃなくなった。
何？そう。結局は、そうだね。まあ、何を基準に見るかっていうだけで、
うん、
なんかエントロピーを基準に見てるだけだけど、確かにそう。なんか地球が太陽からどんな恩恵を受けてるかっていう、話をその YouTube でも言ってて。
はい。
何を受けてるんだろうっていう。
なんだ、熱エネルギー？
そう、熱エネルギー。自分もそう思って。でも、熱エネルギーを受けてるとして。
うん。
なんかそれを、まあ、地球が受け取って、ずっとその熱エネルギーを、まあ、受け続けてた場合、地球ってとんでもなく熱くなっちゃうっていう話をしてて。
ああ、だから固定化させるって大事なんだ。
そう。固定化。なんでその分地球も発散をしてて。
地球自体で見ると何を発散してんだろう。熱？
熱エネ、あ、まあ、エネルギーを受けた分だけ。外に発散している。そこが、均等にならないと、地球は熱くなってしまうし。
ああ。
発散が多すぎれば、地球は冷えてくし。
固定できる生物がすごい減ると、
うん、
地球の海面は、なんか水の国じゃなくて、水蒸気の、に覆われたところになっちゃうわけだ。
水蒸気、ああ。
全部になって。
その可能性もあるかもしれないね。
はあ、でそうするとまたなんか地下門のマグマも溶けて、
うん。
ドッドンドンみたいな。なんか恥ずかしい。っていう可能性、まあでも誰も見たことないからわかんないでしょ。
わからない。
わかんない。
全然わからないよ。だってね、誰も見たことないから可能性としてはあるかもしれない。
で、
まあ結局、まあそれで言いたかったのが、じゃあ本当に太陽から受けてるのは熱エネルギーでいいのかっていうとそれも正解。ただ、
うん、
本質的にはまあ、太陽からその、エントロピーを低くするためのエネルギーを受け取っている。エントロピーの低いエネルギーを受け取ってる。
純粋なエネルギーってことだ。
そう。
光？
なんでそう。地球が発散してるのは、エントロピーの高いエネルギーであって、それは使い道のない、さっき言ってた。
熱なんだ。
そう。
熱使えるって火力発電所ぐらいだ。
火力発電所。
地熱発電所とか。
うん。
そんな生物いないもんね。
そうだね、熱。それを、まあ光だったりとか。そういうので植物が取り込んでっていう、さっきの話になって。
ああ。光、 あ、そうだね。
うん。
光使ってるわ。あいつら温度、気温は条件だけど。
うん。
そうだね。
そうだね。
光を使って、二酸化炭素と水をばらして、
うん。
エネルギーを固定してるんだ。
固定してる。そういう、まあ、なんか、まあ、その、エントロピーの話から、そういう、まあ、生物が出てっていう。で、最終的に、あの、さっきの時間の話にも、なるんだけど、
うん、
エントロピーって、まあ、結構基本的には不可逆、みたいなんだよね。っていうのが勝手に、例えばあの、うん、暖かくなってたものが、まあ、例えば冷えてきた場合、それはまた加熱もしてないのに、また温まるっていうことは考えにくい。
考えにくい。生物じゃないもんね。
うん。
物質、石とか水だったらね。
うん。そう。だから、そういうな、不可逆性。方向が定められてる。その物質の動きに対して。
うん。
その量子とか、そういった力学の世界で言うと。
ああ
。だ、その矢印が、人間が感じる時間っていう概念。
ああ。
だから時空っていうよりも、なんで自分がその自分の考え方を補完してくれるか、っていうので話したかっていうと、そこの時空の説明がすごい形上はすっきり収まるんだなっていう。
にわくんの今までの感覚と合ってた理論だった。
はい、そう。
あ、
合ってたっていうだけ。
俺も合ってないとは言えないわ。あと分かってないからエントロピー、
俺も最近知ったことだから分かってはないけど、すごいすっきり腑に落ちそうな感覚があった。へー。ちょっと最初後藤輝樹の死んじゃった話をしたのも、
うん、
それも結局エントロピーが高まったことで死に至った。
相撲取りとアイドルは短命だってことだな。
相撲取り。
あ、うん、あ、これ、あれだ。あれだ。ゆる言語学ラジオで聞いたわ。なんか言ってた。情報エントロピーも存在する。
あ、情報エントロピー。はい。
あの、なんだっけ。なんちゃら実験。ちょっと、にわくん保管して。できたでしょ、多分。
情報エントロピー。
今出てきてね、あの、確実に、すべての、なんだっけ、プラスの、あの、電位を持つ粒子だけ通す、あの、式を、悪魔に動かさせると。で、そうすると箱の中にね、入り口はその悪魔がコントロールしてるから。
はい。
で、入り口の中には、すべて、あの、整ったプラスのエネルギーが溜まる。生物じゃない。だけどこれをすると、エントロピーが増大するところがあると。それは悪魔の脳みその中に、その作業のコスト、疲労、なんかそういったものが溜まるから、結局変わってないんじゃないのみたいな。話を、なんか、草むしりしながら聞いたことあります。
そう。悪魔の、ちょっと後で調べてみようかな。うん、なんか
そう、
自分が今聞いて思ったのは、なんかあの、スマホ認知症とかの話かなって思って。あの、
うん、スマホ認知症。
なんか最近、こう、なんだろう、スマートフォンで、こう、
うん、
まあ人によるけど、結構無作為な情報だったりとか、 のインプットがこう行われることってあるじゃないですか。ショート動画とか好きな人とかそうかもしれないけど。
うん。
こう自分が調べようと思って調べてる以外にもこう、無作為にいろんな情報が、こう無意識のうちにインプットされて、で、脳みその中にそういったゴミが溜まってって、で、まあ、まだ若年なのに認知症になっちゃったりとか、それもエントロピーが高まっちゃったっていう状態かなっていう。
そうだね。
うん。っていうのをちょっと今話を聞いて想像してた。
本読めってことだな、これ。結局、本を読め。旅をしろってことだな。
いやいや、そうだね。エントロピーを、
うん、
でもそうだね。低めるなら、そっちの方がいいのかもしれない。
研究とかでもいいだろうけどな。
突
き詰める。
突き詰める。ああ
筋肉、筋トレするとかでもな。
筋トレする。筋トレはだいぶエントロピー低くできるよね。
そうだね。
質
量上げるもんね。
うん、エネルギーも必要とするから大量に取るし。すごいな。そう、なんかエントロピーっていう物差しで考えるとまた一つ面白いなってちょっと最近の遊び道具が見つかったな。
面白い。
なんか、そう、人間も結局、細胞分裂する中で、
うん。
多分ね、まあ、ゴミというか、そういうのが結局、溜まってきちゃって。
バグ、情報エントロピーが増大しちゃうんだ。
そう。で、結局、老化というか、そういった形で、最終的にはもう死んで、まあ、エントロピーが高まってしまうわけじゃないですか。
うん。
で結局、それって、まあ、生物の子として見ると、まあ、全然不思議なことではないというか、自分たちが習ってきた生物だったりとか、そういう学問の話だけど、
うん。
宇宙レベルで考えるとその、まあ、やっぱり太陽系の地球っていう、まあ、惑星として、まあ、その太陽があるっていう前提のもとで太陽から受けるそのエントロピーの低いエネルギー、それをまあ地球の生物がまあ取り込めるというか、そういった状態が整ったことで、まあ、今こういった人間っていうのも生まれてきたっていうことだけど、
ああ、
それを必然じゃないかって、当たり前じゃないって考える研究者の人もいるらしくて。要は、その、エントロピーで考えると、その、低い状態から高いところに行くっていうのが、まあこの宇宙の、まあね、原則として考えてみた場合に、
うん、
なるべくその例えばエネルギーだったりとかっていうのを発散するっていうのは自然な形と考えられるわけじゃないですか。発散してエントロピーが高い状態に持ってくっていう。
そうだね。エネルギーは発散した方がいいんだね。
そう。発散するのが自然というか法則に合う。そうすると、そういった気候が生まれるっていうのは、なんか自然なことなんじゃないかって。
ああ。
低いエントロピーのエネルギーを受け取って、
うん、
で、それを高いエントロピーに発散するような存在っていうのか。
あ、じゃそれってあれだな。工場とか、田畑ってそういうことだな。うん、
おお、
発電所とかも。
発電所、ああ。 そうだね。
生物だけじゃやってらんねえから、保つためにそっちを作ったんだ。家畜とかもそうですね。
家畜とかも。
農場とか、牧場。
そうでしょ。そうだね。ああいうのも無意識に、無意識というか別に意識も何もないんだけど、
うん、
まあ、その結局エントロピーっていうところの法則でも考えられてしまう。うん、そういうのも、そう面白いな。最終的に宇宙は、
うん、どうなるんだべ。
結局はわからないんだよね。わからないんだけど、例えばその、説の一つとしては、まあ、さっき言ってたようなあの、でもなんかいくつか説あるみたいね。なんか最終的にまた、ビッグバン始まった時のようにこう、収縮してって。
うん。重力で集まってきて。
そう、重力で集まってきてだと
か。耐えきれなくなってまたバンってなる。
とか、そうだね。だったりとか、なんか冷え切って、こう、平準な、こう、平滑な、何もこう、なんだろう、山とかも何もない、こう、まっ平らな状態になるだとか。もういろんな説があるけど。まあでも、エントロピーが、まあ正しいとしたら、結局、いや自分たちは、その、まあ、その想像上の矢印というか、向かう方向に、向かってるわけですよ。私たちというか、すべての物質が、生物とか関わらず。
高まってる。
高まってる。エントロピーが高まってる。その過程の一つでしかない。
種を作る、子供を作るって。
はい。
生物に残された、生物が編み出したすごい、それのハッキングなんだね。
ああ。
答えは残んないけど、
うん、
次またそいつがまたエントロピーを発散させることで、情報を次につなげるっていう。
そうだね。
情報。エントロピーハッキングだね、これ。
エントロピーハッキング。よりそうだね。子孫を残して、エントロピーを高める方向に向かう。
高める。
高めていく。
発散させる。
そう。結局、そうだね。より、発散、生物としてそうだね。そこ子孫を残していくことで、エントロピーを高めている。どうかな。
エントロピー。ちょっと高めないといかん。
もう勝手に高まっちゃう。
高まっちゃう。あ、生きてるっていうことはそういうことなのか。
もう、そう。どうしようもない。かどうかもわかんないけど。
うん。
だなんか、
うん、
この空間に物質があって、その物質がどう動くのかっていうのも、ある程度決められてる。
ああ。
なんか法則って言っていいのかわからないけど、こうなるんだよっていうのが決められてる。
大小の玉を、
うん、
なんか同時に全部同じところに落としたら、
うん、
こうなるよみたいな形。
でもまあ言うなればそうか
のような感じ。例えとしても、うん、俺言ってることがわからないから例えになってないと思うけど。
なんか、なんだろうね。物質の動き方。 動き方が決まっている。動き方が決まってるというか、いや、でも動き方が決まってると考えてもいいのかもしれない。だから、時間が進んでるように感じている。
時間？時間なんてないのね。うん、
ないね。
うん、
情報は前にちょっと、これは自分の考え方だけど、物質の動きが結局はその、副産物が情報であって、別に情報があるっていうよりかは、物質が動いたことっていうのが、それ自体を人間が価値として捉えてる。
ああ。
ってなんか自分は考えてるんだけど。で結局そこが物質の動きにとらわれるなら、やっぱりエントロピーって考え方は一つ、そこに落とし込めるのかな
って。すごくエントロピー的な考え方は、広いからフォローできそう、うん。かなりのところ。
うん。
生き物とか社会とか。
そうだね。
その辺。そうね。いや、面白い。俺もそれ使おう。使っていこう。だから、あれか、インフラ、流通、エントロピー。
エントロピー。
道路が、
うん、
一時倒木で通れなくて、仕事場に行けなかった時なんだよね。
うん、おぉ、大変だね。
うん、ま、去年、そう、
うん。
あれ帰れなかったんだっけ？
え？
インフラが止まるって、うん、発散できないってことじゃないですか。
ああ。確かに、インフラが止まる。
あ、繋がってんのかな、これ。
大丈夫。繋がってるよ。
繋がってるよな。
うん。
なんか、お金を、かなり具体化になっちゃうけど、エントロピーの話からすると。お金を稼ぐって、インフラが整ってるからできるんだなって感じたことがあって。ずっと車故障したり、
うん、
取引相手は騙してくる。盗んでいくだったら、これ、ビジネスとか、お金っていう信頼、
うん、
帳簿、契約書上の社会って作れないよなって思って。
うん。
だって大事なんだなって。
あ、インフラね、確かに。
ま、すごく狭く人間社会、まあ、国家社会についてだけど、うん、そんなことを今思ったんだよね。
うん、インフラか。
うん。
インフラ。お金を稼ぐ。お金。お金を稼ぐ。
情報エントロピーがどんどん乗っかっていく。お金。結局、投下効果ってしかないじゃないですか。
あ、そうだね。お金は。
落としてたら。
うん。
例えばなんだ。木を仕入れて、
うん。
椅子を作って、時間を乗せても、それが乗っかっただけ。で、付加価値ってつかないけど。
うん。
そこじゃないところにお金が実は乗っている。
おう、そこじゃないところ。
うん、
付加価値。
だから投下交換をしてるだけで。
うん。
その投下交換をお金は測っているんじゃないか。
うん。
儲けたと思ったとき、
うん、
とんでもないものを失ってるけど、でも人から搾取したら儲けてもいい。泥棒もできるとしたら。
うん。
わかんない。なんだ。おー、こ、
銀行強盗とか。
それ、 じゃ銀行強盗でいいじゃんってみんなが選択したとき、お金が意味なくなっちゃう。現状満足してる人が守ろうとする。
うん。
その絶妙な、エントロピーの話じゃなくなっちゃった。ゲーム理論。
あ、ゲーム。中地はお金をどう考える？自分にとってお金とは。
お金か。
うん。なんかそこも自分もちょっとある程度、なんだろう、今のこう、定点というか、今の段階での考えを固めとこうかなと思うテーマではある。
なんか、あ、俺すごい、
うん、
俺が作る花に値段がつけられるから、それは結構ずっと考えてきて。お金、もう現状ありがとうと通知用のどっちの両面もある。
うん、ああ、なんか前言ってたかも。
うん。
うん。
そんな感じかな。
お
ー。転んだ時に手を差し伸べてくれる人って、
うん、
まあ多くて 2、3人でいいじゃないですか。
うんうんうん。
人間一人起こすのに、100人寄ってきたら、100人のありがとうは薄まるよねみたいな。
なあ、まあ確かに。
ありがとうって言って、で、ありがとうって言ってる間に、助けて全員に言ってる間に全員の相対的な。まあ、時間っていう言い方するけど、
うん、
もっと他のありがとうがあってもいいなって思うから、そのバランスを取るためのお金。
うんうん、
もっと別のありがとうを取り行けよっていう。
もっと、なるほど。
そう。
それが、まあ、お金を介して、行われている。なるほど、確かに、なるほどね。
そう思うと、
うん。
もう、産むってすごいことだなと思うことに帰ってきて。
こう。
とんでもない、あの、生まれるということは死ぬっていうことの、
うん。
背負わせるのと、
うん。
と同時にとんでもないありがとうを渡し続けないと、
うん。
死んじゃうからな。お風呂一緒に入った時、手離したら沈んじゃって、あ、ほっといたらこの子死んじゃうんだって気づいて、届けて。そうそう。え、あるじゃない？
そういうとこ。まあまあそうだね。
なんかそういう、なんか、そう、子供を見て気づいた、あの、お金、人価値というか、が、お金ありがとう換算論。
お金と他の人を絡めて考えるわけだね。なんか、結構なんか自分にとってお金とかって考えちゃうと、自己完結させちゃいそうだけど、そっか、他の人と絡めて。
そうね、一人でお金っていらないじゃないですか。
うん、確かに。
だって自分以外、
人じ
ゃないんだから、
うん。うん、
植物刈り取るみたいに人を刈り取っていけばいい。
うん。
略奪とか、殺しても何でもいいけど。うん、だけど自分がありがとうで、
うん。
っていう、あの、罪、負債を多分背負ってるから。
うん。
親とか友達、社会にたいから。あ、義務教育ってそれを植え付けてるんかも。
そう、そうかもしれない。罪悪感。
うん。そう。それを返してるのかなって思うけど、どうですか、この答え、おもろいですか
尺度が面白い。あ、でも味わい深いですね。
あ、200、よかった。あ、味わい深いっていうのも
うん。
なんか、よかった。味わい深くてよかったわ。丹羽くんは？じゃあ、お金を、どう、認識？
そうだね、お金。
お金の手触り。まあ、電子マネーでもいいけど。
お金の手触りか。でもなんだろうね。まだ、自分テーマとして、ちょっと、考えたいとは思ってたけど、ちゃんと向き合ったことがなくて。なんだろう。まあ、よくあるのは、これは一般的な人がよく言うのは、
うん、
例えば、お金は幸せだったり、お金は手段だったりとか、まあ、いろんな人がいると思うけど、なんだろうな。ちょっとなんか、こう、あんまり真正面からなんか言ってることが矛盾しちゃうけど、あんまり向き合いすぎたくないかなっていうイメージ。漠然としてるけど、なんかお金っていう、なんかそのもの自体のなんだろう、力とか、絶大じゃないですか。この資本主義の社会の中。
絶大資本主義。すごい。
もうない。とんでもない力を持ってる。ね、目をそらさずにはいられない。
数億円じゃ何も変わらないもんね。
でもそう、誰もが、こう、気になっちゃう。好きな人以上に、こう、頭からついて離れない。
確かに。
なんか、それがちょっと気に食わない。
気に食わないわ。
少しこう、なんか、テーマとしたいけど、こう、相対したくない。真正面から。
あ、うん、そう。
うん。ちょっと逃げたい、その、マネーゲームから。
マネーゲームは、
どうしても必要なものだからこそ、ちょっとこう、うまくいなしたい。自分のこう、人生の中でこう。
道具だよって言いつつ、
うん。
すごい、いつも握ってるときは手から血が出てるみたいな。でも便利な道具だし。
便利な道具だね。うん。なんかそう、正面、こう、ブレイキングダウンとかの、競馬みたいに、こう、真正面から打ち合いたくないなって。
そうだな。エントロピー、あ、お金もさ、
うん。
発散していくんじゃない？
お金も確かに。
主義も、どんどん、広がっていく。資本主義なのか、いや、広がってんのか。わかんないな。
わかんない。
ちょっと、知識がなさすぎて、そこ語れないな。
資本主義とか、そういう。
そうね。貨幣。
貨幣。まあ、貨幣自体はもう、ね、有史からというか、マンモスの時代から、あるって噂だけど。物々交換だったのが、だんだん。
貨幣、あ、じゃあ、今ちょっと思いついたのは、
はい、
仮説ね。
うん。
いや、いつも仮説しか話してないけど。ねえ、証券、なんだと思う。保険証券。
うん。
俺が守っちゃるっていう。
うん。
うん。ヤクザのドンとか。 めっちゃ強い権力あるふりをしてる、もしくはみんなが権力を信じてる人が、してるから価値がある。
うん。
その構造がなくなったとき、多分あの鉄の方が価値が出てくる。
ああ。
そう。
そうだね。鉄の方が絶対便利なんだから。
で、さっき話したインフラも、
うん、
社会をな、国家を成り立たせるために、
うん、
義務教育インフラを整えてるわけで。
うん。
それが立ち行かなくなったとき、多分、鉄、金、銀、うん、石油。でも、その中でまた別の通貨が出てくる。
うん、そうそう。
鉄300権利証。鉄券、略して、ドルみたいな、
うん。鉄の代わりにね。それが金の代わりでもあれだけど。昔あれだったもんね。金を元に貨幣を作って、その貨幣と同じだけ金をまあ貯蔵してっていうのは限界が来たから。だから現在の、まあ、貨幣経済に移ったっていうのが通説だけど。
そうね。今もっと軽くなったね。
もっと軽く。
情報だもんね。
そうだね。なんなら信用創造で銀行が銀行にまた貸してっていう。その、なんか実際以上にこう、膨大なものになってるけど。でも、まあ結局はやっぱ日本国が発行してる金券であるから価値を持ってて、ジンバブエが作った貨幣には何の価値もなかったってい
う。いや、そうだな。あの、ちょっと一回止めておしっこしてきていい？
あ、いいよ。俺もちょっとトイレしてみよう。
一回止めるね。
うん。
まず、おしっこ行っていきます。
はいっす。
はい、トイレから戻ってきました。
すっきりしました。
はい。すごく簡単でした。
お金の話だったね。
そうだね。お金。俺がさっき何気なく言った。
うん。
の社会的、もしくは親、育てられた親に負債を背負わされてるっていうのは、俺の中でかなり、うん、なんかポッと出たけど、なんか、意外と、腑に落ちてる気がする。文化的、社会的、家族的に、負債を背負わされてるから、それを返すために、俺は行動してしまってるんじゃないかって思う。
ああ。なるほど。負債を背負わされて、その、債務の履行のため。
そうね。
うん。なんか、植え付けられてるよね。
いや、そう。
なんか、分かってしまう部分もある。
植え付けられてるって実感するのは、その本とか、うん、学校とか、
うん、
友達関係とか、
うん、
そう、家族、そこから学んだから、この答えが出てるんであって、それがなければ多分、全然強盗とかに入れる気がする。でもそれよりも怖いものがあったらって分からん。
ああ。うん。なんか。
倫理観、宗教とかもそれに近いのかな。倫理観もどうなんですかね。
でもなんか、ちっちゃい頃からこう、なんだろう、わかんないけど、こう、前習えとか、こう、起立注目礼とか、すごい、なんだろう。無意識にこう、染み込んできた。
うん。
なんか文化だったり道徳心っていうので、なんか返さなきゃ。なんか社会のためにとか、人を傷つけちゃいけないとか。
うん。
そういうのはあるよね。なんかそのために、生きてるのか。本来ならまあ自分の幸せだけ考えてれば、 生物としてはいいのかもしれない。
うん、ダメだ、生物としては。だって、人間はエントロピーが増大して死んじゃうんだから。
うん。
情報を残すっていうのを多分、まあ、地位を作る、子供を残す、宗教を作るとか。
うん。
なんかそっちにシフトするようにかなりできてるんじゃない？
あ、そもそもの作りがね。
うん。だって答えが終わっちゃったら、
うん。
その答えが存在しないのと同じ。途切れるって分かってる答えは、
うん。
存在しないのと一緒だ。他になんか、負債を背負わせるためにやってる。
負債を背負わせる。
負債、嫌な言い方だな。もっとでかいありがとうを作るように働いてる。失礼。
なるほど、ありがとうか。
ありがとう、カッコ仮にしとこう。生の苦しみって言い換えてもいいけど。
生の苦しみ。なんだろうね。確かになんか、言いたいことはわかるような、でも、なんか、なんだろう、その、例えばなんかこう、悪って何かなっていうのを今、ふと考えまして。
ああ。
なんか生物で、例えば、たくらんっていう行動があるじゃないですか。
うん。
あの、ま、例えば、魚とかで、まあ、ある魚の、まあ、卵の中に別の魚が、まあ、一個卵をこう、スッと産んで、で、その場から離れて。で、その、托卵された方の、まあ、卵たちはそれに、まあ、卵と親はそれに気づかないんだけど、その、スッと紛れ込んだ一つの卵の方が羽化するのが早くて。
うん。
で、他の、まあ、卵、もともとあったその卵たちを食べて、成長して。
へえ。
で、結局親はそれを気づかずに育て上げるんだけど、
うん、
まあ、ある時、ある程度成長したら、托卵された方の卵から帰った魚は、こう、その親の元から離れて、こう、去っていく。で、その親は子供を残せなかった。で、育ててたのは別の魚の卵。これなんかすごい最初聞いたとき、ムカつくなって思って。悪いな、こいつ。なんかすっげえ嫌なことしてんな。これ、悪ですかね。
悪じゃないと思います。
悪じゃない。
とんでもなく、
うん、
その、親魚と、
うん、
あの、よその子、托卵されて、その巣に、
はい。
卵巣、卵の巣、
うん。
うん、に来た子は、やるべきことをやったけど、
うん。
なんか、いや
これが、なんか、単純に人間でも起きてることで。
起きてるね、これ。
うん。実は自分の子だと思ってた子供が別の男との子だった。
あ、
これ全然よくある話。じゃあこれは悪ですか？
あの、作為的ですね。超難しい。なんだろう。それ、やだなぁ。
いや、それ、
やだな。ぶち切れるちゃうと思う。
ぶち切れ
る。その時は。だけど、なんかメタ。俯瞰してみると、うん、だって子供ってみんな可愛いじゃないですか。
可愛い。
赤ちゃんが落ちてたら、ほとんどの人育てちゃうと思うんですよ。明日まで食える飯があるなら、拾って育てると思うんです。
うん、
可愛いからね。
うん。
一個体の人間で見たら。 から、なんだろう、それ。それ、ですね、婚姻。
婚姻。
結婚のせいですね。
結婚。人間のそうだ
ね。せいですね。
そう、そうだ。確かに。それのせいもあるかもしれない。
なんかさ、これテレビ番組で見たことがあって、
うん、
子供を交換し合うみたいな。
ああ、なんかあったね。
地域。
うん。
多分それって結構山村集落で、多分ね、なんかあれだよ。収穫祭とかお盆祭りとか、春祭りとかで、めっちゃ交尾をして、誰の子かわかんないから、みんなで育てようみたいなのして、その中の紛争を避けてたんだよ。
あ。
っていうような気がしてきた。
あ、でも、もともとそうみたいね。
あるよね。
うん。昔の、その、まあ、いつまで昔かわからないけど、科学的に、まあ、その証明されるまでは、ああすれば子供ができるかもしれないレベルで、なんか、どうやればできるのかっていうのが、はっきりは分かってなかったらしいから。
そうだよね。
その集落の中で生まれた子は集落で育てるっていう文化を人間は持ってたっていうのを何かで読んだ。だからその中で、別に近親相関もあるし。
そうよね。
うん。確かにね、人間として見たときには、別に個体が増えてるわけだし。
そう。みんなの生存確率が上がるから、人口増えたら。
うん。
人間なんて。
そうだね。で、なんかその悪っていうのが、何かはわからないけど、
うん、今の仕組みから漏れちゃう、はい、今のせいで
社会を形成する上で的な、
そうそう、
そう、なんかその時に例えばなんかムカつくこのやつが反対から歩いてきて、
うん、
そう、ちょっと手に持ってた、
ナイフ。
なんかナイフで、こう、とっさに刺し殺しちゃったみたいな。これ、法律で裁かれるじゃないですか。殺人罪。
いや、そうね。
うん。例えば、こう、まあ、道の反対側から来た、そいつの顔がムカついたんで、
うん、
ブス、死ねって言って、
うん、
傷つけた。これも裁かれちゃうじゃないですか。
いや、裁かれた方がいいと思う。
すごい、なんだろう、肉体的な部分 と理性的な部分。
うん。
なんかそれぞれ違うけど、裁かれるように人間はしてるじゃないですか。
精神的な部分はどうよ。
そう、精神的な部分。これって生物、他の生物にはないよねっていう。
精神的な部分で裁かれるのは、なんか、すごく宗教とか、あれを共有してないとダメだよな。世代変わったらまるで違うし。え、地獄だな、ここって。
地獄。これなんか、この話というか、なんか前、
うん。
なんかに人間ってなんか余生なんじゃないかって自分、前に言ったことがあって。なんか、基本、多分人間以外の生物って結構その日食べるものないことが多いじゃないですか。往々にしてあるという。
いや、ある、ずっと餌探してるもんね。ずっと光合成してるし。
そう。なんか、まあ、一部ね、リスだったり、なんか溜め込むカラスもそうだし、のもいるけど、それも保証されてるものじゃないから、
うん。
うん、取り合いになる可能性はある。で、 そういった生物は、まあ、その、例えば、食欲、性欲、睡眠欲だったり、そういうのを満たすことが目的じゃないですか。それ、満たせれば満足できそうな感じがあるなと思って。
あ、そうね。まず、自分の飯、
うん。
で、自分の飯がいっぱい食えたら、交尾をする。うん、秋に。
そうだね。で、飯食って交尾して眠くなったから寝る。ね、でなんか、人間そこに精神的な充足が加わってくるじゃないですかというか、もう当たり前のようにこう、なんだろう、私たちは幸せにならなきゃいけないっていうんで、
あ、
追い求めるじゃないですか。
あ、それ、あれだ。
うん、
法律とか宗教だ、それ。
そう。
そうだな。
これ資本主義の洗脳だなとは思ってて。
思う。
あの、
その枠の中で幸せになれない人も多分いるんだよ。リスみたいな人だったら。
うん。
リス人間。
リス人間ね。そう、いると思う。
魚人間とかさ。
魚人間。
なんか、いきなり、なんか発情期になったら異性の前で射精して逃げないといけないみたいな。酒人間
いるいる
いる。いると思うんだよね。
うん。早打ちマックみたいな。
そう。それ、いや、それ。
ってなんか、思うんだけど、
うん。
実は結構まあ、例えば男性なら、まあ一日一回しこれるじゃないですか。
うん。
あれすごいことだなって思って。
ああ。
なんの気兼ねもなく、自室でこう、まあ自分の好きなようにしこれる。
好きよ。そう。射精できる。
あれすっごい楽しいことじゃないですか。
大事ですよね。
大事ですよね。あれ、すっごい、なんか満足感のはずなんだけど、
うん、
なんか、それだけだと満足できなくなっちゃってる。なんでだろう。だって、それもすっごい満足感。だ、生物で一番、一番美味しい料理よりも、多分、しこった方が、幸せなホルモン出てる気がしませんか？
いや、する。
なんか、そう。
それ。しこれってことだな。
しこれ。
違うな。
まあ、なんで、ちょっとその、
うん、
精神的な、充足感というか幸せを感じたいっていうんで、みんなこう、すごい。
あ、それ、わかる。ちょっとごめん、かぶせちゃって。
いやいや。
精神的な充足感を社会とか規律に当てはめた人が苦しい思いするんだ。うんうん、
ああ。
精神的充足感を、自分で見つけて、自分で実行しなければならない。
ああ。いいこと言いますね。
だから、俺は今苦しいんだよね。
あ、そう。
多分そうだ。
うん。自分でそうだね。決める。結局、たまに考えるのが、ここがサバンナだったらどうなんだろうっていうのを定期的に考えるんだけど、別にサバンナじゃなくてもいいんだけど、
うん、
なんか一番じゃあ、客観的に幸せな人類って誰かなって思った時に、
うん、
例えば、まあ、ドラえもんのいるくらいの科学が発展して、未来の世界の 人類が一番幸せなんじゃないかな。だって一番こうものが充実しててね、うん、そういう考え方とかもまあ発展して一番こうなんだろう、今よりもまあ、豊かな生活を送れてる。ってことは、今の私たちよりかは、客観的に見たら、歴史で学んできた人類は果たして不幸だったのかなって。室町時代とか、江戸時代とか。
そんなことないと思う。
っていうのを考えると、じゃあなんか幸せって何かなっていうと、やっぱり、主観性。
そうだ。自分の欲望に忠実である必要ないけど、自分の欲望と合った行動をとって。
そうだね。それを社会に。適当までいかなくてもいい。
他者承認もまた違うけど、
うん、
すっごいあのヤギとセックスしたい人間がいるかもしれないし、
そう
です、うん、オオサンショウウオの口にチンチン突っ込みたいマンとかいるかもしれないし、
ああいると思う、いる、世の中には計り知れない変態がいるね、絶対いると思う、うん、でもそうだと思う、
それ嘲笑うっておかしいな。
嘲笑う。
あ、いやいや、違う。あ、でも、これもまた、その人の性癖に、性癖にちょっと映っちゃったけど、違う。性癖じゃなくて、自分の、あの、欲望を、
うん、
お金でも、なんだろう、あの、なんだろう、筋肉とかでも、なんでもいい。
うん。
なんか、力が強いとかでも、なんか。それを満たす行動をするっていうことが幸せにつながる。
そうだね。そんな気がする。なんか、なんだっけ。なんか心理学者かなんかわかんないけど。
うん、
で、なんだっけな、なんて言ってたかよく思い出せないけど、なんか大切なのは、まあ、自分の中で、
うん、
なんだろう、誰にも見せない、あの、確固たる、あの、自分の部屋を用意しとくことが大事なんだよ、みたいなことを言ってた人がいて。あの、人に見せる部屋っていうのはもちろんたくさんあるんだけど、その中で絶対に自分だけが見れる部屋。もう家族とかそういうのにも見せない。あの、そういった部屋を持っとくっていうのが、この社会を、まあ生きる上で大切なことだって言ってる人がいて。っていうのが、あの、全部の部屋を見せちゃうと、あの、その、見られる人とかによって、あの、自分が変わっちゃう。全部を見せ、そう。全部を見せちゃうと、それが、あの、社会の動きとかによって変わってきちゃうというか、幸せも変わってきちゃう。うん。
それが苦しい。
苦しい。だからもう、誰にも見せない自分だけの部屋を一個だけ用意しとく。そうするとそこは別に、外界からの影響を受けることはないから。例えば、日経平均が変わっただとか、あの、隣の好きだった子が、移動しちゃったとか、なんか毒蛇に噛まれたとか、そういうのがあっても、右手がなくなっちゃったとかあっても、そういう、確固たる自分だけの部屋っていうのがあれば。
確固たる。
かっこ
なくてもいいよね。だって自分の部屋、まあ、誰も入ってこない自分だけの部屋を持ってるっていう。
そう、部屋はこう変形しても形が変わってもいいけど、 大事なのは、かっこたるっていうのが自分の部屋であること。
ああ。
そこは人が踏み入れる場所じゃなくて。
ある。
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 え、にわくんあるそれ。
あ、でも。
あるわ。
ある、ある、あるよ。ある。
あるよね。
あるよ。
でも、多分、話題に出てないけど、
うん。
あるよね。見せてないけど、
うん。
あるよね。多分、その部屋にいるわ、俺。
うん。よかった。
よかった。だから、正気保てて。
あ、正気よかった。ちゃんと、あった、部屋が。っていうのを、なんか言ってて、だから、社会の変化とか環境要因に左右されない、
うん、
そういった部分を持っとくといいよっていうのを多分言いたかったんだと。
そうか。
うん、まあ、確かにそれは必要だなっていう。
いや、ある。それが役割とかじゃなくて。
うん。
それか、なんか自分で決め事に変わるときついんだろうね。多分。部屋を持ってるって思ってたとしても。実はその部屋は、
うん、
例えば、人と会ったら、一声かける。とかにすると、
うん。
その逆に呪いになるよね。挨拶返されなかったときに。
呪いになっちゃうと思う。
自分に対しての、魔法であるけど、
うん、
そのバグが出たときに、イレギュラーが出たときに、あいつ返さなかったな。
そうだね。そうなっちゃうと、
それは違う。自分だけの。
一応なんで読んだのかも思い出せないけど、ただあんまりあれかもしれない。人に対してどうだと難しいもんね。自分の部屋っていうのに。
に対して自分だけの部屋あるな。あるよ。
ある、
ある、
お
かなりある、
ある。おお、それを意識すればいいのかもしれない。
ああ、
普段曖昧になってなんかどこに部屋があるんだかわかんないじゃなくても、何かあっても、あ、この部屋に入れば俺一人になれるんだっていう、自分しかいないんだっていう部屋。
枠ね、カテゴリーね。
うん。
宗教、社会、お金。
うん。
家族、友達。
うん。
人間。その辺から切り離された場所。
そう。自分の部屋。この意識すごいありがたいなって思って。別に、ね、家族、友達が大切じゃないわけじゃなくて、
うん、
それと同じか、それ以上に自分を大切にするための部屋。
いや、そりゃそうだ。自分のこと一番大切にしてるわ。うん、
それが絶対、自分はそうだよ。幸せになんなきゃ。
うん、それもまた呪いだって話だったんだけど。
あんまりそうだね。条件で考えなくてもいいのかもしれない。
パターン分けで結果生きてるよ。
うん。
くらいで考えていきます。
そうだね。気軽でもいいかもしれない。なるべく生きやすいよ。
今日はこんな素敵なカウンセリングありがとうございました。
全然、なんだっけ、仮説を、いろいろ。
面白いわ。
すごい、なんかちょっとエントロピーから、いろいろ膨らんでったけど。
今回良かったんじゃない？
今回も良かった。
今回も良かった。
いろいろ、そう
だ。文字起こしメールで送るね。
ありがとう。ちょっと、またいろいろ仮説考えてみるよ。
うん、あ、そうね。
これ自体が楽しいかもね。
いや、そうね。
何かお金になるわけでもないし。
いや、お金にしようと思った瞬間きつい。
きつい。楽しいからやってるっていうの。
いや、そうね。
うん。
サボりたいから。
うん。そういうんでいい。
うん。
ちょっと楽しみにしてます、また。
はい。あ、今回のタイトルは、エントロピー、矢印、お金、矢印、最後何話してたっけ？
最後。自分の部屋。
自分の部屋。
秘密の部屋。自分の部屋。
にします。
了解です。
はい。じゃあ、岩くん今日もありがとうございました。
いや、こちらこそありがとう。
楽しいドライブでした。
いいね、
失礼します。おやすみ。
お願いします。お疲れ。おやすみ。